今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の9章30節から37節です。第二列王記の9章30節から37節、はじめに30節をお読みいたします。エフーがイゼベルに来た時、イゼベルはこれを聞いて目の縁を塗り髪を結い直し窓から見下ろしていた。アメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたを主といたします。イエス様、あなたを主とし、あなたを恐れ敬うためには豊かな報いがあります。しかしあなたの御言葉を離れ、それを背き、あなたを軽んじる者にはそれなりの報いが待っております。主よ、私たちはただあなたの御旨に従う者として、あなたの道に歩むものでありますように、そしてあなたの道に歩まない者にはどのような運命が待っているのか、どうか今日教えてください。今語るしもべらこの唇を清めてください。また預かる耳の一つ一つを清くし、あなたの御言葉その通り良き管として、主よ、我らとこのしもべの唇とまた耳を用いてください。あなたの御旨がなりますことをこれから感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回の箇所では北イスラエル王国の王、また南ユダヤ王国の王、この二人が一度にこの主が建てられた器であるエフーによって殺されるところを見ました。そして今日のこの箇所ではイゼベルのところにこのエフーが来ます。イゼベルはもうずっと以前からエリアの時代からこのイスラエル全体を欺きに導いて人々を惑わして、ね、自分の主人である王アハブを、ね、惑わして、そして偶像礼拝の罪に導き入れました。預言者エリアが目覚ましい活躍をして、もう天から火を降らせる印をして、そしてもう人々がようやく主に立ち返ろうとしていたにもかかわらず、このイゼベルという女一人のその、ね、身勝手な、言動によってまた再びイスラエルは、主に対するリバイバルがになることなく、イゼベルがそれをかき消してしまいました。で、預言者エリアはもう絶望して、死の御前に行ったんですけども、しかし主はあくまでもう自分の心を改めないで、もうこのみんなを、ね、人々を扇動して悪の道に行かせるような、そのような女に限りません。そのような男をも主は必ず放っておきません。必ず報復されるんです。主の言葉の通りが実現するんです。ね、今日のこの箇所においては、イゼベルに対する主の言葉が実際にイゼベルの身に起きる主の言葉の通りになる、というところを見ます。エフがイゼベルのところ、ね、このイスラエルのところ、このイゼベルに、アハブと、ね、イゼベルは、ねね高い建物を、ね、塔を建てていて、そしてそこで、何か、楽しいことをしたり、していたようですけども、でこの塔、ね、高い建物のところに、ね、イゼベルは、おりました。エフがこの二人の王を殺したということ、それを、ね、イゼベルは聞きました。でイゼベルは何をしたか、彼女は何か軍隊を整えて、ね、このエフに対抗するではなく、彼女がしたのは、ね、目の縁を塗って 髪を結い直して窓から見下ろしていた、ね、というところですね。どういう意図を持って彼女がこういうことをしたのか、ね、それは、書いておりません。彼女は、ね、身を美しく整えて、でそれでこの塔の上から窓を見下ろしました。でそれで、30節、エフーが門に入ってきたので、彼女は元気かね、主君殺しのジムリと言った。主君殺しのジムリ、これは、ね、アハブの王家のその、その父ジムリですね。ジムリもまた、主君王に仕える身分でありながら主君である王を殺して、そして自分が王権を、ね、獲得しましたけれども、で彼女は、ね、主君殺しのジムリ、そういうふうに、このエフーに対して言いました。エフーが自分の主君である王を殺したからですけれども、ね、それは何も彼、エフー自身から来たものではなく、ね、主のその予言によってですね、主に油を注がれて、でそれで、なおかつ、このアハブの家の者たちのそのしてきた悪行、ね、その悪いこと、それに対して主が報いる、ということで、エフーは用いられております。エフーに対して、ね、イゼベルは、主君殺しのジムリ、ね、そういうふうに言ったんですけども、で32節、彼は窓を見上げて、誰か私に組する者はいないか、誰かいないか、と言った。2、3人の宦官が彼を見下ろしていたので、彼が、その女を突き落とせ、と言うと、彼らは彼女を突き落とした。それで彼女の血は壁や馬に跳ね返った。エフーは彼女を踏みつけた。いよいよこの女が、ね、死ぬことになります。でエフーは、ね、誰か私に組する者はいないか、ね、誰かいないか、言って、そして、ね、2、3人の宦官が見下ろしたところ、ね、彼女を突き落とせって、その女を突き落とせって、宦官はそのエフーの言葉に従うんですね。この宦官たち長らく彼女に仕えてきたはずですけども、しかしここでもまたエフーの、この時の言葉の方に人々が反応して、その言葉の通りにするんですね。主からもうすでに油を注がれており、そしてもうこのイゼベルに対しては何の権限もないからです。イゼベルはかつてもう自分の主人である王であるアハブに対して、ね、もう命令をするような、ね、男を支配するような、ね、自分の主人を支配するような、その大口を叩いていたイゼベルですけども、しかしもうこの時イゼベルからはそのような、ね、権限はもうないんですね。彼女に仕えていた宦官によって彼女は突き落とされました。ね、エフーが何をわざわざこの、ね、建物の中に入っていって彼女に手をかけるまでもなく、もうエフーが唇で、ね、宣言すると、もうその悪しき者は突き落とされて、そしてもう彼自身によって踏みにじられることになりました。ね、彼女の血は壁や馬に跳ね返った、ね、馬がいる建物、何か、ね、馬がつけてある建物ですね。おそらくこの馬も彼女を踏みつけたのかもしれません、その後ですね、本当に彼女はもう彼女の死体がもうひどい状況になってしまうからですね。で結局このイスラエルに対して災いをもたらした、ね、この女イゼベル、彼女はもう踏みつけられました。で、このイゼベルという名前、新約にも、ね、出てきます。特に黙示録においては、ね、イゼベルが、このイスラエル全体に対して、不貧困をもたらす、ね、そういう象徴的な存在として、啓示録、黙示録の方に出てきます。黙示録の、2章のところで、黙示録の2章ですね、2章18節から、テアテラにある教会に対する、書き送りがあるんですけども、ここに2章20節から、 しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を病のとこに投げ込もう。またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ大きな困難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちをも死病によって殺す。こうして全教会は、私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。アメン。このイゼベという女は、自分が女王になるですね。神の民を教えて不貧困へと導くものです。イゼベルという女、自分が預言者だと自称しているが、実はそうではないものです。当時、列王記の時代のイスラエルにおいて、もう本当にイゼベルが預言者たちを囲って、でそれでその預言者たち、バールの預言者とか、アシュラの預言者、その虚しい預言者たちを、もう大量に飼いならして、飼い囲んで、もう飢饉の時代でも、その者たちに食事を与えて、本当に無駄金、無駄食を費やして、このイゼベル、イスラエルに災いをもたらしました。しかし、このイゼベル、彼女のその言葉の報いは、あります。イゼベル、彼女は、悔い改める機会を与えられておりました。だってアハブよりも長生きして、しかも、このイゼベルの子よりも長生きして、それでずっと、結局最後まで生き残っていたのはイゼベルでしたね。けれども、彼女はずっと悔い改めの機会を、ずっと不意にしてきました。預言者エリアがあんなにも素晴らしい印をしたんだよって、夫のアハブから言われても、むしろ心をですね、かたくなにして、そのエリアを殺してやろうって、主の預言者を殺す、そういう固くなな心でもって、イスラエルの心、全体の心をもう一気に冷えさせてしまいました。もうそろそろイゼベルに対して人々は愛想を尽かしてきていたのかもしれませんね。この宦官たちも本当にイゼベルの普段からのこの行い、髪を結ったり、また目の縁を塗ったり、そういう外見的なこと、それによって、彼女は美しく着飾ったかもしれませんけれども、しかし主に喜ばれるたしなみは、そういった、髪を飾ったり、派手な飾りをつけたり、そういったことではなく、むしろ神を敬うという言ってる女にふさわしいものは、静かにしてよく聞き従う心、これこそが、神に従う、良き女のたしなみです。むしろ、髪を飾ったり派手な外見をしたり、あるいは男を教えたり支配したりすること、それは、パウロは許しておりません。第一テモテの2章に書いてあります。まず男は、怒ったりするのではなく、言い争ったりすることなく、清い手を挙げていつも祈りなさい。第一テモテの2章。そしてそれと同時に、女性に対しては、つつましい身なりで、控えめに、慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配することを許しません。ただ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。しかし女が慎みを持って信仰と 愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。アーメン。ね、この第1テモテの2章の、ね、8節から15節のところに、ね、男性に対して、女性に対してのパウロの戒めがあるんですけども、ね、男性はまず怒ったり、言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。ね、男性は、ね、女性が弱い器であることを、ね、それを、ね、しっかりとわきまえて、そして、ね、女性がたとえ、何か、しても、それでも怒ったりすることなく、清い手を挙げて祈ること、ね、それが男性に求められており、また女性に対しても、ね、髪を、派手な髪の形とか、金や真珠や高価な衣服によって、ではなく、ね、そうしたものによりもむしろ神を敬うという言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさい、ね、まあ、もちろん髪を飾ったり、ね、何か真珠とかで飾ったりしてはいけませんということではありません。そうしたもので女性は美しく整えるものですけども、しかしそれ以上に、ね、そうしたもの以上にこの、ね、静かによく聞き従う心、また神を恐れ敬うと言っている女にふさわしい良い行いを自分の飾りとしなさい。これが女性に求められていることです。イゼベルは全く逆でした。男を教えたり、また髪を飾ったり、派手な金や真珠の高価な衣服によって飾ったり、またアハブの時代に象牙の家が建てられましたけども、高価なもので家を建てて、そして民、人々を苦しめて、こうしてイゼベルやアハブがもう贅沢三昧、派手に着飾ったりして、そうして人々を苦しめて、もう自分は外見を美しく飾っている、自分は卑しいものではなく高貴な生まれだ、自分は高価なものだ、そういうふうに言っていることを口先だけで言っていて、そして行いが全然主の御前でおしとやかではない、そういうものは主の御前に退けられてしまいます。むしろこのイゼベルようなものではなく、本当に私たちは主を恐れ敬うと言っているものにふさわしい静かな良い行い、よく聞き従う心、それをもって私たちは主の御前に仕えるべきです。イゼベルは全く逆でした。もうエフが来た時も、ね、目の縁を飾って髪を結い直して見下ろしていたんですね、窓をその高いところから。けれども高いところからそういうふうに着飾って見下ろして高慢な心のままでいる、ね、そのようなものは突き落とされてしまうんですね。悪魔サタンはそうでした。悪魔サタンは最も美しい、ね、天使と言われておりました。金の、ね、タンバリンとか楽器とか、ね、悪魔サタンは与えられていたんですけど、しかしその美しさが高慢さが、ね、その高いところに登りたいというその志が、ね、彼を、その悪魔サタンを、その心はね、もともと主に仕えるべき御使いであるのにもかかわらず、心を高慢にして、それで高いところから突き落とされてしまいました。このイゼベルのように、ね、高いところから見下ろして、ね、いる、その志、これはよくありません。この、ね、イゼベル、ね、王たちが、殺された、ということを聞いても、もう高いところから降りてこない、ね、見下ろして、ね、自分を美しく着飾って、で、この F に対して、ね、元気かね、主君殺しのジムリ、ね、そういう言葉を、ね、吐いて、そういう全くもって悔い改めない、高慢な心を改めない、ね、そういう高ぶった心、それは高いところから突き落とされてしまって、むしろ踏みにじられてしまうもののたしなみです。再び第二列王記に戻りまして、彼女は突き落とされて、フーも、ね、彼女を踏みつけました。で、9章34節から、彼は家に入って飲み食いし、それから言った。あの呪われた女を見に行って、彼女を葬ってやれ。あれは王の娘だから。彼らが彼女を葬りに行ってみると、彼女の頭蓋骨と両足と両方の手首しか残っていなかったので、帰ってきて、エフーにこのことを知らせた。するとエフーは言った。これは、主がそのしもべ、チシュベ人エリアによって、 語られた言葉の通りだ。イスラエルの辞書で犬どもがいずれイゼベルの肉を食らい、イゼベルの死体はイスラエルの辞書で畑の上に巻かれた肥やしのようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなる、ね、アメン。本当に主の言葉が実現しました、ね、それにしてもちょっと凄惨な最後ですね。高いところから突き落とされて、ね、その血は馬に跳ね返って、ね、エフーも踏みつけました。エフー、ね、その足でこの、ね、建物の中に入って飲み食いして、ね、ちょっとこのエフーの、志何か、ちょっと野蛮なところを感じるんですけども、でそれで、ね、とりあえず、ね、その女を、ね、葬ってやれ、王の娘だからって言って、ね、葬りに、ね、そのしもべたちが出ていくと、もう彼女を、ね、もう頭蓋骨と両足と両方の手首しか残っていないんですね。本当に凄惨なありさまです。しかしイゼベルがしてきたこと、ね、本当にイスラエル全体を狂わせ、王を狂わせ、そして長らくイゼベルが生きている時代、ね、このイスラエルに対してもう主に立ち返るということが一切なかった時代を作り上げたイゼベルです。もうそのようなことをして、でも主からは悔い改めの機会を与えられておりました、ね、その長い時間の間悔い改めの機会であり、そして預言者たちが、ね、エリアのみならずエリシャも多くの印奇跡を行ってイスラエルに主に立ち返らせよと、私こそが力ある神である、そのことをずっと示しているにもかかわらず、この女はずっとそのお金を改めもせず、預言者に諭されても悔いもせず、そういうことを続けてきたから、こんなにも凄惨な最後に、ね、むごたらしい最後になってしまったわけです。主の言葉通りです。この主はエリアに対してあらかじめ語られました。このイスラエルの辞書で、犬どもがイゼベルの肉を食らう。イスラエル。ここはかつて彼女自身が、ね、善良な市民の血を流した、ね、場所でしたね。そこにおいて彼女自身が踏みつけられて、その血が、ね、馬に跳ね返って、このようなことが起こります。主は長らく裁きをとどめておられました。それは憐れみのゆえですけど、しかしその憐れみの期間を無駄遣いして、むしろ主を敬うどころか、もっと高慢になって、ね、主はいない、ね。こんなことしても別に呪われないじゃないか。そんなことをして、そんな志でもって、ずっと行くならば、結局、滅びはたちまちのうちに来てしまうんですね。啓示録の中においても、ね、その、行いを悔い改めない、ね、主にではなく、ね、むしろ獣の方を拝む、ね、そのような者たちの、ね、血はもう酒舟で踏みつけられて、その血の、ね、高さが馬の草ほどまでに達する、ね、記事録の14章の方にも書いてあります。踏みつけられてしまうんです。そしてその血が、ね、逆に流される、ね、血を流す者は血を流される者によって、ね、殺されてしまうんです。このイゼベルは結局主の言葉の通りにこうなってしまいました。主から警告が与えられて悔い改めるならば、ね、主のその災いのことは起こりません、ね、ヨナ書に書いてありますね。あの大きな町ニネベに、ね、ヨナが主の言葉を伝えたところ、人々は悔い改めたんです。もうあと40日すればこのニネベの町は滅びる。その滅びの災いがニネベの人々が悔い改めたことによって、その言葉、ね、の通りにはなりませんでした。主は悔い改める人々に対しては災いを思い直されるんですけれども、イゼベルのように思い直さないで、ずっとあくまで自分の固くなな心を続けて主の言葉に従わないならば、やがてはこのように落とされて、踏みにじられて、血が撒き散らされてしまい、本当に凄惨な最後になってしまうんです。私たちはこのことに戒めを受けて、そして本当に主に聞き従う心、これをね、本当に自分の自身のこの固くなな心は取り除いて、主の御言葉を受け入れて、聞き従う、その通りに守りを行う。主の御言葉を守りを行うならば、どんなに幸いが待っているか、ね、祝福が待っているか、そして主の御言葉に聞き従わなければ、どんな災いが待っているか、ね、使命記の28章にもありました。 またね、レビ記の方にもありましたね。私たちはしっかりと主の御言葉に聞き従って祝福を勝ち得ていく、そういうものでありたいです。どうかそのように主の御言葉に従って祝福を、幸いを、栄えを得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちはあなたの御声に聞き従うことの幸いを勝ち得ます。聞き従わない者の災い、それはなんと凄まじいものでしょうか。主に従わない者は神はひどいとか、こういうそれまで積み上げて、自分が積み上げてきた行いはともかくとして、ただこの神様がなされた災いだけを見て、神はひどい、神はひどいと叫ぶものですけども、しかし私たちはまず自分自身の行い、自分自身がそれまで何をしてきたのか、それをしっかりと見て、本当に悪いことをしてきたと悔い改めて、あなたの御前に罪を悲しんで、そしてあなたに立ち返って、もはやその以前の悪しき行い、悪しき物事、それには戻らないものとして、主は本当にあなたに聞き従う心で歩んでいくものでありますように、どうか私たちのこの志を清め、喜んで使える霊を新しくしてくださり、私たちがあなたの道に歩むことができますように助けてください。本当にイゼベルのこの最後を見ました。あなたは確かにこのことをしているならば、このことが起きると御言葉を持ってあらかじめ告げ知らされる主です。イゼベルは結局悔い改めないまま、その恵み憐れみの時間を使い果たしてしまって、そしていよいよこの災いに及びました。誠にこのありさま、この凄惨なありさまは私たちに対する戒めです。本当に私たちはあなたの御声に聞き従うことの幸い、それを勝ち得て余りありますように、どうか助け導いてください。今日あなたが与えてくださったこのサトシの言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。イスラエルのお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト生きておられる神の御子です。今日もこの御言葉を通して私たちを作動してくださり、イゼベルの道に本当に続くことがありませんようにと、その最後を私たちに告げ知らせてくださったことを感謝いたします。主は本当に幾度もなくあなたの憐れみは注がれて、幾度もなく悔い改めの時が与えられました。でもずっと許されたことを、それを主を本当に軽んじて、許されたこと、それを神が生きていないこととして受け止めてしまい、そして主を自分の悪事を許してくださり、長く待たれた主に対して最後まで不信仰を貫き、最後まで傲慢を貫き、そして投げ落とされて散らばるそのイゼベルの様を見ました。主よ、私たち一人一人が本当にイエス様から警告が与えられ、その警告が与えられた時に悔いることがないとするならば、警告が与えられて主よ悔いるその時まで、私たちの通途はイエス様に逆らった通途であることを今日悟してくださったことを感謝いたします。私たちがイエス様を信じても信じなくても、私たちが神と人の前で犯した罪は悔い改めない限り、それは積まれて積まれていきます。積まれた罪を、それを許してくださるために主は待っておられ、私たちに立ち返れと主をあなたは促していることを感謝します。聖書のあらゆるところに主に逆らう者、主の意味嫌う者がいます。でも主よ、そのような人々に対してもあなたは待たれるお方、その待っているあなたの様を私たちに対してもあなたは御言葉を通して教えてくださり、主ご自身が罪を犯した人に対してどれだけ憐れみを持って待っておられるかということを、あなたはまだ私たちに示していることを感謝いたします。でも罪を長く持ち続け、 そして悔いることもなく、あなたに逆らって罪を重ね重ね、それを高くそびえ立たせるものではなく、罪が示されたとするならば、すぐに悔いて、そして改める道に立ち返ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。多くの罪を重ねきて、そして主よ、やがて許される道をも残っていない、哀れなイザベルのようなものとなられないように、主よ、あなたが助けてください。今日も私たちはあなたに祈ります。罪人が罪を犯しているその様をしっかりと私たち自身が知り、自分自身が罪を重ねきて飲み食いしながら生きている、呪いを受けて本当に申し分ない自分であることもしっかりと知り、いつもその罪に長くとどまることなく、すぐに悔いて、そして改めて主よ、あなたに立ち返った印があるものとして歩むことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。今日も私たちにこの悪人の末路を聖書を通して教えてくださり、あなた方はその道を歩んではいけませんと、まだ再び戒めてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。